麗しい主の御名を褒めたたえ、御前に集える幸いを感謝し、神様、今私たちはいよいよ賛美の生贄を携えて、ますます主の御そばへと進み出ていきます。ですから主よ、あなたも私たちに近づいてください。私たちの近くにいてくださいますように、いつも良い羊飼いとして羊を見守り導いてくださいますように。まことの牧者であられるイエス様に、いよいよ私たちは賛美を捧げてまいります。どうぞ賛美の中に聖霊様が働いてくださって、主の栄光を表してくださいますように。皆が高らかに崇められることをさらに期待し、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。 コリント2章の12節から17節、そのうち12、13だけをとりあえずお読みします。私がキリストの福音のためにトロアスに行ったとき、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいました。へえ、そうですかってことですよね。だからどうしたというのでしょうか。しかし神に感謝しますと14節に続くんですけれども、どうも話が見えないですよね。何が感謝なのか。兄弟テトスに会えなかったからマケドニアへ行ったって、これ聖書としての意義はあるのか。実はですね、これはですね、パウロがコリント教会へ行く計画を立ててたんですけど、それを計画を変更したっていうことに対する弁明の一部なんですよ。コリント教会へ行く計画を変更した、そのせいで、コリント教会からですね、私たちを軽く見てるのかっていうふうな批判を受けていたわけなんですね。で、それに対しての弁明というものが一章で行われていたわけなんですけれども、代表的には私が読みますが、1章の23節でパウロはこう言っています。私はこの命にかけ神を証人にお呼びして言います。私がまだコリントへ行かないでいるのはあなた方に対する思いやりのためですって、ね、コリント教会を軽視なんかしてないんだって、思いやりで、ね、計画変更してるんだと。さらに2章1節、そこで私はあなた方を悲しませることになるような訪問は二度と繰り返すまいと決心したのです。だからまだ行ってないってパウロは弁明しているわけであります。で、その後ワンクッションありまして、それは前回お話したところでありますが、許しなさいということですね。ただし、闇雲に何でもかんでも許せと言っているのではありません。そこら辺がキリスト教の教えと聖書の教えとがかけ離れているところでありますね。なんと恐ろしいことでしょう。パウロが教えているのは悔い改めたならば許せということであります。それが5節から11節まで前回お話ししました。で、改めてその後ですよ、今日の箇所ですが、改めてコリント教会への思いやりがどれほどかということを語っているわけです。どれほどでしょう。それはまずトロアスで主は門を開いてくださったというわけなんですが、どういうことでしょう。それが12節に書いてあるわけですけども、キリストの福音のためにです、トロアスに行ったんです。そしたら神様が門を開いてくださったんです。つまりトロアスでの伝道の道が大きく開かれたっていうことなんですね。それは素晴らしいことです。トロアスにも教会ができたでしょう。
けど13節、兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいました。テトスに会えなかったからマケドニアに行ったっていうんですけど、なんでそんなにテトスに会いたかったんでしょうね。なんででしょう。パウロは伝えられているところによりますと、生涯を独身で通したと、されております。そうなんでしょう。なぜ結婚しなかったんでしょう。テトスが好きだったから。違います、違います、そんなんじゃない、ね、なんでそんなにテトスに会いたかったのか。それが叶わなかったので、パウロはせっかく伝道の道が大きく開いたトロアスを離れて、そのトロアスの人々にですよ、別れを告げてね、皆さんさようならって、私あっち行くからって、ごめんねさようならって、今から教会建てられるってトロアスの人々に別れを告げてまでテトスに会いに行かなきゃいけないって思った。なぜか、それはテトスからコリント教会の様子がどうであるか報告を聞きたかったからなんですって。テトスに会ってコリント教会の様子を、報告を聞きたい。そのためには有望な伝道地であるトロアスの人々ともお別れしてまで。だからパウロはどれほどコリント教会を気にかけていたのかってことですよ。わかります？ここでとどまって、トロアスにとどまって伝道してたらね、立派な教会できただろうに、それを捨ててさよなら、皆さんさよならって言って別れを告げてマケドニアに行って、何する、温泉入るの、違う、テトスからコリント教会の様子を聞きたかった。それぐらいパウロにとってコリント教会は気になる存在。コリント教会荒れてたからですよ。荒れてたから何とかしなきゃいけない。あのせっかくキリストを信じた人々を放っておくわけにいかない。犠牲大きいですよね。トロアスの教会建築、建築じゃない、教会を建て上げる働きがおろそかになってしまう、もったいないと思ったとしても仕方がないです。しかしこのパウロの行動からはっきりと言えることは何かといったら、必ずしも伝道が、必ずしもですよ、伝道が最優先ではないということを知ることができるでしょう。何が最優先でしょう。そうしたらパウロの行動から分かることを、それは最優先にすべきは、教会に聖霊の喜びが満ち溢れることこそが最優先されるべきことなんだと。すなわち天国の希望、確信、喜びと感謝、それが教会になかったら教会の意味ないっていうことですよ。まあ、トロアスに教会できましたよ、いいでしょう、はいはい、マケドニアにも教会もう作っておりましたけどね、はい、教会できました。でも教会の信者たちに天国の希望、確信、喜びない。そんな教会たくさん作って何の価値がありますかっていうことですよね。もちろん伝道は必要ですよ。伝道をいらないとは言いません。二の次とは言いませんけども、しかしですよ、ね、天国の希望がない信者さんたちばっかり生み出してどうしようって言うんですかって、ね、信者さんの側にとってはいい迷惑だと思うんですけどね。私はね、伝道者からね、神を信じなさいって言われて、神を信じなさいって言われて信じました、はい、信じて教会生活、信仰生活頑張ってきたけども、最終的に天国に行けませんってことが分かった。何それって、騙されたって感じじゃないですかね。キリストを信じなさいって言われてね、いろいろあだこうだこうだって指導を受けて、そして最終的に天国に行けないんですよ。ああかわいそうって私は思います。だからそんな伝道よりももっ と優先されるべきこと、それは聖霊の喜び、天国の希望が教会に満ちることなんです。そのためになら伝道は二の次、さっき二の次とは言わないって言ったけどもね、そのためなら二の次でもいいですよ。そしてですね、そういうふうな働きこそが使徒という務めの重さなんだというのが14節以降なんです。で、14節以降のキーワードはですね、キリストの香りという言葉がキーワードとなります。まず14節を読みしましょう。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。勝利の行列、キリストの香り、何の関わりがあるんでしょう。これはですね、当時のローマ軍の凱旋行進になぞらえているんですね。ローマ軍、まあどっかと戦争してですね、勝利して帰ってくるわけですよね。で、その帰ってきて来る時に敵の捕虜をですね連れてですね、町中を行進するわけなんですよ。で、まあ兵隊さんは馬に乗ってね、パッカパッカパッカ馬に乗って、その馬にロープで加えられたあの捕虜が、敵の捕虜がですね、ずらずらずらずら引き連れ回されるわけですよ。それを見てローマ軍の勝利がいかに素晴らしいかってね、見よこの捕虜の数々ってね、それを見せびらかすための凱旋行列があったわけなんです。それになぞらえているわけなんですよ。で、その時に一緒にお香も焚いてたんですね。凱旋行列とともにお香も焚かれていた。それと同じようにですね、パウロはキリストによる勝利の行列に加えられるって言っているわけなんですけど、それはつまりキリストの捕虜となることを意味しているわけなんです。いいですか。ローマ軍の勝利の行列とそれとなぞらえているわけですよ。ローマ軍はね、戦いに勝ったぞーって、捕虜がこんなにいっぱい捕まえたぞーって言って勝利の素晴らしさを凱旋して行動している。それと同じようにキリストがですね、我は勝利したってね、我は勝利なりって言って、見ろこんなにたくさんの捕虜を捕まえたぞって。捕虜誰？クリスチャン、キリストに捕らえられた人、キリストによって捕らえられてキリストの勝利の行列に加えられた人々、クリスチャン。パウロは自分をそういうふうに言ってるわけですよ。神はいつでも私たちを導いてキリストによる勝利の行列に加えてくださるんだって。それで至るところで私たちを通してキリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちってどんな状況か分かります？捕虜になって引き回されている状態なんですよ。これ 誰の捕虜ですか？キリストの捕虜ですよ。キリストに捕らえられた捕虜として、ね、連れ回されている。これがキリストの香りだって。なんでかって、よかった、キリストに捕まってよかったと思ってるからね。キリストの捕虜となれてよかったって。これキリストじゃなかったらもう私たち特に殺されてるもん、ね、でもキリストが捕まえてくれたから今生きている。そして永遠の命も与えられている、生きる力与えられている、希望も与えられている。つながれてはいるけども、捕虜だけど、キリストの捕虜だけど、ああキリストに捕まってよかったってキリストの香りを放ってるわけなんですよ。キリストを知る知識の香り。次に15、16節を見ましょう。 私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。かぐわしいキリストの香りとは何か、何だと思われます。おそらく一般的には、一般的というとおかしいかもしれません、クリスチャン的にはと言った方がいいでしょうか、多くのクリスチャンが思い描くキリストの香りというのはクリスチャンの良い行いによってね、それでキリストの香りを放っているんだと、素晴らしい人格、愛に満ちたその人の素晴らしさ、それがキリストの香りとなって、周りの人たちにね、なんか素晴らしいな、この人は何が違うんだろう、他の人とどっか違う、あなたクリスチャン、そうか、キリストの香りがするってね、そういうイメージを持っているんじゃないかなって思いますが、アンケート取ったわけではないので分かりませんけれども、おそらくそうではないかと。しかしここで言ってるのはそうではありません。よろしいですか。この15、16節で何ということが言われているかって言ったら、ある人たちにとっては私たちは死から出て死に至らせる香りでありって。で、ある人たちにとっては命から出て命に至らせる香りである。命はいいですよ、命の香りってね、それはいいけども、ある人たちにとっては死の香りだって。死臭だって。片方には命の香りなのに同じ香りですよ。同じ香りを持った人が、ね、ある人には命の香りだって、ある人には死臭だ、死の匂いがする。どういうことかって、この香りとは何か、キリストの香りとは何か、善行そんなものじゃない、この香りは裁きの香りだってことなんですね。裁き、ある人にとっては死の香りだ、ある人にとっては命の香り、そんな務めにふさわしいものは一体誰でしょうって言うんですね。伝道は誰にでもできるものであるはずです。牧師伝道者だけがやっとけばいいって思うものでもないでしょう。しかし福音を伝えるということはある意味裁きでもあるんですね。よろしいですか。福音を伝えるということはある意味裁きと一緒なんだと。なぜならその福音を聞いた人が信じるか拒むかの二つに分かれてしまうからなんですよね。受け入れるか拒むかどちらかになっちゃうんですよ、福音を聞いたら。で、そこでもう判決出るわけじゃないけども、行き着くところはそれは救いか滅びかという、それが決定されてしまうわけです。だからそれがですね、福音を伝えるということの重さであるわけなんですよ。ふるいにかけてるわけなんですよ、ふるいに。だからこれ魂をふるいにかけるということの重さですよ。もちろんですね、だからといって福音を伝えないわけにはいかないんですよ。伝道はするべきなんです。しかしその福音を伝えるということの重さを知らないというのはいかがなものかと思うわけですよ。例えば東京なんかの大都会に行きましたら、新宿かどっかの大きな交差点でね、大きな交差点でたくさんの人が行き交っている、そこでど真ん中に立って神様あなたを愛してますってね叫ぶ人がいると、ね、それで、今日俺は2000人に福音伝えたぜなんて、そんないい気になってるとしたら、それは福音を伝えるということの重さを分かってないんじゃないかと いう気がするわけです。伝道というものは天国に導くまでが伝道です。遠足はお家に帰るまでが遠足って言うじゃないですか。それと一緒でね、伝道は天のお家に帰るまでずっと伝道なんですよ。途中ではいさよならじゃないんですよ。はいここで解散じゃないわけですよ。遠足もね、天国に導くまでが伝道であるわけです。ですから皆さんは今もね、伝道されてるんです。私はもう20年前30年前にある人から伝道されてクリスチャンになりましたって、あれは20年前30年前です。いやいや、今も皆さんは私から伝道されてるんです。だって天国に帰るまでがずっと伝道なんですから。もちろん未信者の人に福音を伝えるというのも伝道ですけど、はい伝えました、じゃあねさよなら、あとは勝手にやっ って、それはどうですかと、ね、パウロはそんなやり方してないって。コリント教会に対してね、もうトロアスでなんか教会できそうなんで、もう僕こっちにいたいから、いい人たちばっかりだから、コリント教会の人、じゃあねバイバイさよなら、あとは勝手に堕落して、そういうわけにいかない。コリント教会のことが気になって気になって、トロアスで伝道するよりもコリント教会の人たちに天国の希望を与えなきゃいけない、パウロの伝道スピリットですよこれね。ですからパウロは16節で言っているわけですよ。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょうって。誰でしょうって、いやパウロは自負はありますよ、それね。だけど他の人たちはどうかなって、大丈夫かなって。パウロの自負、これも私が読みますが、1章の12節で言っていますように、私たちがこの世の中で特にあなた方に対して清さと神から来る誠実さとをもって、人間的な知恵によらず神の恵みによって行動していることは私たちの良心の証しするところであって、これこそ私たちの誇りです。神から来る誠実さとをもって、神の恵みによって行動している、パウロの自負です。ですから2章の17節でパウロは言うわけなんですね。2章の17節、私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心から、また神によって、神の御前でキリストにあって語るのです。神の言葉に混ぜ物をしない、どういう意味でしょう。御言葉以外のことを語るなということでしょうか。何、救いの証、例え話、そんなものは混ぜ物だ、神の言葉に混ぜ物をしてはいけないっていう人もいたりするのかもしれませんけどね。混ぜ物をして売るというのはですね、原文の意味は行商をするとか小売りをするとかっていう意味なんですね。行商人の行商です。なんでそんなことをしないって言ってるかって言ったら、当時の行商人がですね、詐欺まがいのその場しのぎのいい加減な商売をしていたからなんですよ。まあ、今なら まあ、行商人って本当見なくなりましたけども、今なら詐欺まがいの商売なんてそれこそいっぱいあるわけでありまして、すぐ壊れるものを売りつけたとかね、あるいは産地偽造品を売ってるとか、あるいは、これは体にいいですよって言いながらむしろ害になるものを売りつけてるとかね、今の時代本当こういうことがいっぱいあるわけじゃないですか。いわゆる薬害というやつですよね。薬だとこれ打ったら病気にならないって言いながら、それをしたせいで体壊して死んでしまう薬害、これの日本の歴史の中で何度これが起きても全然学ばない。厚労省は自分の、ね、敷地にね、二度と薬害を起こしませんっていう記念の碑を立てていながら、どうぞどこが二度とですかと、次から次へと薬害ばっかり、そんなインチキな詐欺のようなやり方はしないってパウロは言ってるわけなんですよ。神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせずってね。そんな当時の行商人と同じようなやり方は、神の言葉を腐らせることだって客中にはあるわけであります。インチキな商売はしちゃいかんとね。信仰さえあれば願いは何でも叶うとかね、祈ればどんな病も治るとかね、聖書から学べば人生は全てバラ色、人間関係も全部改善、商売繁盛、ね、出世する、全世界も手に入る、そんな立派なパッケージで包んでも中身は空っぽ、そんな売り方はしないんだとパウロは言うわけであります。というよりもしてはいけないんですよ、そんな売り方ね。そんな売り方しちゃいけない。でもよく売れるんです、よく売れるんですよ。綺麗な箱に入ってたらね、神にはどんなことでもできるから祈れば何でも叶うっていう、そんな箱に入ったものはよく売れるんです。中身空っぽでもその箱だけありがたいって、そうか何でも叶うんだって、撫でてってね、売れりゃ何でもいいじゃん、もう福音でしょって、もうみんなが喜んで自分のものにしてくれるんだから、中身がどうあれ、ね、神の言葉を箱に書いときゃいいでしょって、そんなやり方でまあよく売れる、売れりゃ何でもいいからって売りまくってるんですよ。しかしパウロは言ってるんです。私たちは、17節です、私たちは多くの人のように神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の御前でキリストにあって語るのです。だからここでですね、明らかに分かることは、神の言葉に混ぜ物をして売っている人たちは多いって言ってるんですよ。多くの人のようにそんなことはしないって私たちは、パウロは言ってるわけですから、パウロ以外の多くの人たちは神の言葉に混ぜ物をして詐欺まがいの商売してるって、それパウロが言ってるんですよ。皆さん、聖書に書いてあるんですよ。そんな詐欺のような福音を売りまくっている人たちはたくさんいるって。このことに関しては私はいくら怒っても怒り足りないんです。神の救いを求めて教会にすがってきた弱った羊たちを食い物にする人たち、本当にイエス様のした通り、何でもかんでもイエス様の真似をして、イエス様がした通りに、それがクリスチャンのあり方って言うんだったら、この講談もガーッひっくり返していかんぐらいですよ、これね。本当にマイクスタンドも全部なぎ倒してですね、ギターはちょっと困るかな った福音によって生まれるのは残念ながらにわかクリスチャン、あるいはご利益主義クリスチャン。だから私たちは本物の福音によって本物の弟子を生み出さなきゃいけないんです。本物の弟子、それは天国の確信、私は天国に入ることができるっていう確信を、信仰を、確かな信仰を持った人、そんなクリスチャン。そういうクリスチャンを育てるために伝道し続ける、天国に入るまで伝道し続ける、家に帰るまで遠足っていうのと同じように、天の家に帰るまでずっと伝道し続けていくべきだと、パウロはそのように言っているわけです。それがコリント教会に対する思いやりとからも、思いやりとかからも、表されているわけですよね。ですから私たちはそういうふうに、目指していくならば、誰よりもまず自分自身がそういう信仰者でなければいけないと思うんです。そうじゃないでしょうか。つまり天国の確信を持ち、天国を喜び、天国を目指して歩んでいく本物のキリストの弟子となるべきだということです。それこそが皆さん、神の前にかぐわしい、神に喜ばれるキリストの香りなんですよ、ね、キリストの香り、聖書が教えているキリストの香りとは、天国の希望を持って歩む、キリストに捕らえられてよかったって、キリストの捕虜になることを喜ぶ、あ、キリストの捕虜となれたから本当によかったって、そうやってキリストの勝利の行列に加えられていく、それでその行列に引きずられていく至るところで、私たちを通してキリストを知る知識の香りが放たれていくんだと。そのようにキリストの香りとは何かを知って、私たちはですね、キリストに捕らえられる幸いがいかであるかを知るものとなって、キリストの香りを放つ、そのような歩みをしてまいりましょう。お祈りします。悩